こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は子連れ再婚するなら幸せにならなくちゃというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、子連れ再婚というのはね、物騒な事件ですとか虐待のお話も聞いたりして、ちょっと危険だななんてね、そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。でも私ももう一度誰かを愛して、そして愛されたいという思いも、これもね、なかなかこう消すことはできないんじゃないかなと思います。はい、今日は今度こそ幸せな結婚生活を送りたいというあなたへのメッセージです。そうですね、再婚するんだったら、子供がいなくて再婚するんだったら、また子供がいて子連れ再婚をするんだとしたら、本当に今度こそ絶対に幸せな結婚生活を送りたい、当然ですけどそう思う人がほとんどだと思います。みんなそういうふうに思ってると思うんですよね。わざわざこう最初の結婚の時のような苦労ですとか、最初の結婚にはなかった別の苦労をあえて選ぼうとする人はいないんじゃないかなと思います。ただね、再婚するっていうだけでも勇気がいるのに、子連れで再婚っていうのは正直どうなんってね、めちゃくちゃハードルが高そうって、そんな風に思ってる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が子連れ再婚ってハードル高い、2つ目が相手の正体を見抜ける、そして最後に心の弱みがあると危険。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。ということで、一つ目の子連れ再婚ってハードル高いというところからお話し入っていきたいと思います。私自身の話になりますけれど、40歳の時にね、子連れ離婚をして、そして53歳の時に子連れ再婚して、もうすでに10年以上経ちました。で、今日ね、そのことについても含めて思うところをお話ししていこうと思うんですけれど子連れ離婚にせよ、子連れ再婚にせよ、大体子供の年齢が何歳なのかっていうところもね、気になると思うので、私の場合をちょっとお伝えをしていきたいと思うんですけど、私が離婚した時の子供たちの年齢は、小学校5年生と小学校3年生でした。私が40歳で、子供は小5と小3です。で、一方、私が再婚した時の子供たちの年齢はというと、24歳と22歳ですね。大学院生と大学生と、それぞれ卒業が近いかなという年の頃でした。で、離婚した時はね、まだまだこう手がかかる年齢だったんだけれど、再婚した時は2人とも成人してましたし、再婚した翌年からはね、私が再婚した翌年からは社会人という時期でした。はい、子連れ再婚自体はね、何歳でも、自分が何歳でも、で子供が何歳でもできるとは思うんですよ。ですが、再婚する時期の子供の年齢問題っていうのはちょっとあるのかもしれないなっていうのはね、なんとなく感じます。はい、で、私の場合の子連れ再婚に関してお伝えをしますけども、いくら成人しているとはいえですね、大変なところももちろんありますし、で反面ね、やっぱり面白いなと思うこともあるわけなんですね。はい、で今日はちょうど今子連れ再婚を考えているっていうあなたに、そうするためのというか、ちょっと面白いなと感じるようになるための、ヒントになるかなというポイントをね、お届けしていきたいと思います。特に自分は初婚だけど彼が子連れだわとか、自分は子連れだけど彼が初婚だわという人には参考になるかもしれません。はい、で2つ目の相手の正体を見抜けるということについてさらにお話を進めていきたいと思うんですけど、子連れ再婚する人が気になることってやっぱりいくつかあると思うんですけれど、どうでしょうね、何が気になりますかね。はい、子供と彼との相性ですとか、新しい生活が馴染むかどうかですね。それはもう自分自身もですし、子供ですよね。はい、それから、子供のしつけ問題、そして自分と子供の関係、再婚することによって、自分と子供の関係、それから自分と彼との関係ですかね。はい、その他にもいろいろあると思うんですけれど、実際のところね、今挙げたようなことっていうのはどれも大切なことだと思います。とはいえ、こういうことっていうのは あんまりこう意識しすぎてしまうと逆にうまくいかなくなってしまうこともあります。まあ、時々ニュースで、ね、見たり聞いたりするような妻の連れ子に対する、義理の父、ママ父による虐待、ね、それからそういうことをですね、結婚前に相手の正体を見抜けなかったのかって、まあ、そんな風に感じる部分がねあるかもしれないんですよね。はい、そういう風に見てニュース見たりして思ったりしないですか。はい、ですがですよ、相手にねのぼせ上がっていると見えなくなってしまうっていうことも実際あるんじゃないかなって思います。まあ、過去には自分の子供に対してその、まあ、ママ父が虐待している様子をね見て見ぬふりをしてしまったっていう、まあ、新ママさんもいましたよね。はい、でまあこういう新ママさんの場合はですね、シングルマザーの場合はですね、自分が彼に見捨てられたくないっていう心の弱みがあったのかもしれませんね。あ、こんな風に心の弱みがあると大切なものを失ってしまう、自分の子供っていうね大切なものを失ってしまう可能性が高まって、まあ、子供以外にも大切なことってあると思うんですけど、そういうものを失ってしまう可能性があるということで、とても危険なんです。はい、で最後に3つ目の心の弱みがあると危険ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、先ほどね、新ママ女性はシングルマザーの皆さんは再婚するっていう、まあ、そういう夢を抱くとき、先ほどのようなことが心に頭に浮かぶのではないかとお伝えしました。もう一回繰り返します。子供と彼の相性、それから新しい生活に、馴染むかどうか、自分もそして子供も、ね、彼もですね、そして子供のしつけ問題、自分と子供の関係、自分と彼の関係、はい、でこういうことっていうのはやっぱりこう避けて通れないし、人によってはね眠れないほど考えちゃうっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。はい、でもこれを意識しすぎてしまうとうまくいかなくなるよっていうのは先ほどお話しした通りなんですよね。うん、で私自身もそうでしたね。再婚した頃、間もない頃は最初の頃はね、本当にね、今思えばですよ、意識しすぎていたなって感じます。はい、でこの意識しすぎっていうのが日常になってしまうとどうなるかっていうとね、面白いくらいね、家庭内の空気がギクシャクしてしまうんですよ。うん、実際ねそうなっちゃったんです、私の場合もね。でもね、よくよく当時のことをね思い起こしてみると、私は常に彼と自分の子供たちの間に入ろうとしすぎていたっていうのがちょっと思い当たるんですよね。うん、だからまあ結果として子供たちと彼の間に私が入り込みすぎちゃったということになってしまったんだけど、思うとですね、極端な話、もうちょっとね彼らをね放置していてよかったんじゃないかなって思います。放置するっていうことはね、言ってみれば彼のことも自分の子供たちのことも信じるっていうことですね。はい、信じた上で放置するっていうこと、信じているからこそ放置できるっていう、まあ、その真実に気づけずにいました。だから思い返してみると信じきれてなかったのかなって。愛情はそれぞれにもうたっぷりあるんだけど、この人たちが一緒になったらどうなるかっていうところを信じられてなかったのかなっていうふうにちょっと思いますね。だから、任せるっていうことができるとね、もっと楽になるのかなと思います。2人に任せるというか、子供と、子供たちと新しく再婚した旦那さんに任せるっていうところ、結構大事なんじゃないかなと思います。でちなみに私のところはですね、旦那さんが8歳年下で初婚です。だから子供を育てたこともないし、ね、結婚していたことがないから、結婚生活そのものが初めてなんですね。子育てしたことがないということですね。でそれがいきなり大学院生と大学生の父親になったわけですよね。まあ、とはいえ、まあまあうちの子供たちっていうのはね成人していますから、はい、まあ、そんなに手がかかる年でもないわけなんですよね。うん、でもね、まあ、再婚に至るまで彼と私は10年ほどお付き合いをしていて、で子供の成長過程もある程度彼も見て知ってはいました。 ね、まあ、一緒に暮らしてたわけじゃないので時折っていう形にはなりますけれど、まあ、冬にスキーに行ったりですとか、夏はバーベキューをしたりとか、週末にドライブに一緒に出かけたりとか、はい、彼と子供と子供たちと一緒に楽しんできた時間がね、結構あったんですよね。2人だけでデートっていうのもありますけど、でも子供を交えて、いろいろ遊んだり出かけたり泊まりに行ったりっていうのは結構してましたね、はい。まあ、ところが現実は再婚してから私がその3人、私の彼と子供たちの間に入り込みすぎるっていうことをしてしまったために、それがかえって再婚後の家庭内でギクシャクするっていう、まあ、結果になっちゃったわけなんですよ。なので、まあ、付き合いがそんなに長くないカップルの場合は気になるとは思うんですけど、そこにね介入する仕方も工夫が必要なんじゃないかな。彼と子供たちの間に介入する、その仕方もね、方法も工夫が必要かもしれないですね。それからも子供が小さい場合だったら彼側の思いをね割とこう尊重しながら家族として構築していく時間を大切に紡ぐっていうことが必要で、まあ、それには少し時間がかかるんじゃないかなと思います。はい、まあ、いきなり父親になるって言っても難しいと思うので、家族っていう形ですね、一緒に暮らす家族っていうようなところから入っていくといいのかなっていうふうに思います。で、今現在私のところがこの再婚して10年以上経ったんですけど、まあ、全てが順風満帆かといえば決してそんなことはないですよ、やっぱりね。で、最初の頃は些細なことで揉めることも多かったし、今もね年に2回ぐらいは大喧嘩します。これは再婚だとか子供がいるいないとか、まあ、そういうことではないんだけれど、大喧嘩することはあります。はい、でもね、まあ、年齢を重ねるごとに思うことがあります。年齢をっていうよりも年月を重ねるごとに思うことがあります。それはね、やっぱり結婚してよかったなっていうことですね。はい、で、私の場合は何よりも最初の結婚ではできなかったことが今の結婚によってたくさんできていることが多くて、それがね本当に嬉しいんですよね。うん、例えば、まあ、一緒に夕食をとることですとか、1ヶ月か2ヶ月に一度、小さな旅行に出かけることですとか、同じ趣味があることだったりとか、あとは、まあ、車の運転をしなくていいこととかね、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、一番はね、お互いがお互いの思っていることを伝え合えることですね。そしてコミュニケーションで自分の気持ちと相手の気持ちをはぐらかさないことですかね。はい、まあ、そんなことって思われるかもしれないんですけれど、でもね、私と同じくらいうちの旦那さんはね、何事にも真剣なんですよ。うん、だから以前の結婚の元旦那さんっていうのは、まあ、そもそもが仕事が忙しすぎる人だったんで、まあ、家でまず夕飯は食べないし、旅行も年に一度行けるかどうかという感じでした。で、たとえ旅行に行ったとしても仕事から離れられないっていう人だったんですね。で、しかも移動の車の中は寝る人で、運転はいつも私という状態だったんです。まあね、それが嫌なら、まあ、なんでそんな人と結婚したんだって思いますよね。はい、ただ、まあ、実際の結婚生活がどうなるかっていうことは結婚前に想像してはいたけれど、あんまりね現実味っていうものがなくて、まあ、どう想像するのがベストなのかよくわからなかったんですよね。まあ、ちょっと言い訳になりますけれども、はい、でもちろん私なりのイメージとか理想っていうのはそれなりに持ってはいたんですけど、まあ、ちょっとまあ実際のね現実があまりにもこうかけ離れていくので、どんどんかけ離れていくので、まあ、ちょっと積もり積もった11年目に離婚っていう結果に至ってしまったんですね。で、幸せな再婚をしていくには自分なりの幸せを持つことももちろん大切なんです。で、子供がいない再婚の場合は何より大切にするのは自分だと思うんですけれど、ただ子連れ再婚の場合に何より大切にするのはね、これね忘れちゃいけないんだけど、本当に子供の存在ですね。で、これを抜きにして子連れ再婚というのはありえないと思います。で、子供の存在っていうのは母親が何があっても守り抜くべきものです。そしてあなたと一緒にあなたの子供を守り抜く人であるかどうか、はい、難しいんだけれども、それをお付き合いの中で見極めることですね。で、それでもあなたの冷静な判断があればそれを知ることができるかもしれませんね。で、それは彼が何を大事に生きているか、これを知ることです。はい、親や兄弟姉妹を大事にしているか、物を大事にする人なのか、そして これ大事。あなたに対して丁寧な人ですかっていうことですね。まあもちろんこれだけが全てではないし、これだけが判断材料になるとは言いません。でも最低限これがないと子連れ再婚はちょっと心配のように思います。はい、今日は子連れ再婚するなら幸せにならなくちゃというテーマでお話をしてきました。もし今あなたがこれから再婚や今の再婚生活に不安があるということでしたら、一度お話をお聞かせください。その状況を突破するヒントが見つかるかもしれません。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。